旦那、ペニスでこさえたきりたんぽ鍋をどうぞ。きりちんぽ。大人の学校第232回。砂の粒、赤なめの、ゴリラ病の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りしているのは私、明日久しぶりに息子とプールなんで、お母さんたちいるかなと思ってるんですけど、いつも通ってる
プール、
いつも通ってるプールじゃなくて、あのただの市民プールなんでね。
はい。
その上明日は雪が降るぐらい寒いので、まあおじいちゃんおばあちゃんしかいないんだろうなと思いつつ、まあ。それを想像しながらビンビンジャズになるかなって思ってる赤なめと、
はい、私中国から準レギュラーとなっております砂の粒でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あでね、確かに準レギュラー的な感じになりますよね。
そうですね、もう10回更新したら7、8回私なんじゃないですか。
まあ環境的にっていうのと、あの 参加したい意欲か環境的になのかって、まあ、いろいろ複合的なものがありますけど、
うん、そうですね、複合的な要素、
そうですよね、だるま君に言うと複合的な、
ね、そういう要素を検討していた結果は私になりますね。
そうですよね、うん、まあ環境的な要素が一番強いのかな。あの砂の粒さんがじゃなくて、他の人が参加できない理由は環境的に参加できないっていう理由が、
そうですね、お時間のね都合とかね。
だから砂の粒さん以外は大体もうあれです、実際会わないとっていう。
あ、そうですか。
ああそうそう、だから例えば妻が隣で寝てるいるので、スカイプとか WeChat でもちょっと声が大きいと何喋ってもバレちゃうとか。
なるほど。
そういうことがありますよね。
なかなかね、人生うまくいかないもんですね。
うまくいかないし、あとねちょっと思うんですけど、やっぱりさ、それ僕がまあメインで撮りますよっていうわけだから、僕が毎回いっちゃうんですけど、
うん、
僕プラス誰かっていう話になるじゃないですか。
うん。
で、そうすると、やっぱりさ、毎回、その、話す人によってテンション違うでしょ？
うん。
だから、なんだろうな、大人の学校っていうくくりがあるけれど、砂の粒さんと話してるときはこういう話ばっかりだし、
うん。
例えば、だるまと話してるときとかは、結構子育ての話ばっかりが多いとか、そういうさ、カテゴリーになんとなく分かれてきちゃうような感じがあるじゃないです
か。はいはいはい。
だからそういうのを考えると、僕たちが好きな、なんであの時情報局じゃなくて、なんであの時放送局のやってるやり方できるのすごいなと思うけど、毎週毎週、
ね、もうあれ ですよね、あれがお仕事みたいな感じですよね。い
や本当だよ、よく仕事と、ね、でも本業があるのによくやってるなと思
って、ね、うん、すごいよね、うん、私もいつも楽しみに聞いてますけど、昨日かな、一昨日か、はい、また更新されてて、
はいはい、
なんだっけ、昨日かコーヒーをチューって音立てて、
はい、
飲んじゃう病だったっけ、
人間病院、
まあまあちょっと人間病院、そうそう、でゴリラ病っていうのがあったんですよね、先々月ぐらいかな、ゴリラ病っていう病気の、
はい、
ゴリラ病っていう病気があって、人間病院は何ですか、人の本当の病気ではなくて、人の行動に現れる、まあ、あるある、
ああそうですね、
みたいなところに病名をつけてそれを考察していくみたいな、
人のちょっと、
ね、分かりやすいの、
あの人のイラッとするあの行動ってムカつくけどでもまあ病気なんだろうなと思って、
はいはいはい、そのエンターキーだけ強く叩いちゃう病とかですよね。
あ、そうですね、うん、
はい、
あとウインカー出さない病とかもそうですよね。
ああ、
本当ね、言いますからね、ウインカー出さない病のやつ、
はい、
だ妻とも
それ、夏フェスに行くことを参戦って言っちゃう病とか、
ああムカつくわ、
はい、
でも病気だからしょうがないんですよねそれは、
はい、
そう
参戦はそう、人間病院で言ってたけど、ムカつくてかもう
参戦して、だってそれってさ、二人っきりのメールとかだったらさ、
はい、
参戦
言わないよね、
そうそう言わないよね、
言わないでしょ、
いやまあまあ二人っきりのメールじゃなくたって俺も言わないけどさ、
はい、
例えば今はさ LINE のグループチャットみたいなやつがあるじゃないですか、 WeChat でもあるけどね、
はいはいはい、
その中で今度のフェス参戦する人とか言っちゃうんでしょ想像するに、
まあそういうことですよね、
まあ僕たちは、
あとなんか
言わない、
あれもそうです、うん、風俗店レポートとかのさ、
はいはいはい、
先月ついに突撃してきましたとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、ああ分かる分かる分かる、あの
突撃もなかなかきついよね、
きついですよね、病気ですよね、
病気ですよね、
俺さっきね、
はい、
この収録始める前に、
はい、
ちょっと思ってたんですけど、前回話すときにね、
はい、
前回分収録するときにね、燻製食べながらやってたんで、
はい、
今日は お歳暮でもらったプレミアムモルツで手作りの燻製をやっつけてたところなんですけどって、でビンビンじゃぞって言おうと思ったんですけど、そのお酒で何かやっつけるっていうのもちょっと待ってよって、
ね、
それを気にする方が病気なんだけどね、人に話をしようと思って、
なんですか、そのやっつけるっていう表現は
イラッとするでしょ
う、なんかなんていうか、その物事にきちんと対面してない感じがするよね、やっつけるって、
まあね、
なんというか、
結局
上から目線じゃん、
いやでも
そんな、
違う本人たちは参戦するタイプの人たちとかやっつけるタイプの人たちも、
はい、
俺らより本気なんだよ多分、その人たちなりのノリで、
ああはいはいはい、
だからその人たちが本気でフェスに参加したい時に、俺昨日フェスに参加してきたんだけどって言ったら、いやちょっとしっくりこないな、参加どころじゃない、俺はもっと盛り上がってたからやっぱ参戦してきたって言わないと、もう気持ち伝わらないぐらいの熱い気持ちがあるんでしょ、
もうフェスって言ったら後ろに参戦ってつけたいんじゃないですか、
ああそうなのかな、
うん、フェス、
あじゃあ じゃあじゃあ。
エアチャイム参戦してきたよ。
ああ、
言わないで。あの時参戦したよね、2年連続で。
ああ。
言わない
で。てかね、参戦も参加もね、参加もムカつく。
参加は、そうですか。
フェスに参加する？
でもそれ西岡山で言わないでしょ。フェス行ってきたって言うんじゃん。
行ってきたって言うでしょ。だから参戦するって参加と同じじゃない、はい、ほとんど。一体感。
いや、
フェスのアーティストと。
日本語の参加は、日本語の参加は叱るべきところで使う。なんというか。
うんうん、
少し改まった感じの言葉じゃないですか。参戦ってふざけてるじゃん。
まあ、ふざけているけどさ。だからさっきも言ったけど、俺の感じるところでは本気でそこに、だからお客さんとしてただ見に行くんじゃなくて、
あの
アーティストとその全体の運営と、お客である俺は、客である俺は、もう一体となってこのフェスを盛り上げてやるんだ、参戦するんだ、うわーイエーイってなってるのが参戦でしょ。
気持ちがあるんだったらもうどんどん使っていいと思う。
参戦してって言っていい。
そこまで気持ちで言ってないんじゃないですか。
あ、そういうこと。
うん。
だから
そこまでやってやるぜ、いやーってなってるんだったらもう行くとか参加どころじゃないですね。それを。
フジロックに
行って。それはもうどうぞ参戦使ってくださいって感じですけど。
あ、じゃあフジロックに行って、あの音楽があんまり聞こえないぐらいのところでテント張って、
うん、
なんか。
なるほど、その辺の、なるほど、ちょめちょめちょめちょめしてたくせに参戦してきたって言ってる人はいるんじゃないですか。
そうなんかな、そうか。
そういう人の方が使いそうですけどね。
まあ、それも使えそうですよね。
うん、
確かに。
で、
まあ、どっちも見たってますよね。
その、ゴリラ病っていうのが、この前、人間病院でやってらして、
はい、
でゴリラ病ってどんな病気かというと、
はい、
A さんと B さんが話しているところに私もいて、
はい、
私は A さんと B さんの会話を聞いていると。
はいはい、3人で話しているんですね。
そう、まあ3人、いや、主に A さんと B さんが話してるんですよ。
あ、はい、
で私は、まあ、聞いてる感じになってて、
はい、
で A さんと B さんの会話の何か隙間が生まれたところに自分の話をこう無理やり落とし込んでいく、
うんうん、
じゃあねじ込んでいくような、
はいはいはい、
その時に何ですか、私の感じが「っていうふうに、
はい、
こう隙間に入っていきたい、右足を出したり、
はい、
引っ込めたり、
はい、
出るような、
はいはい、A さん B さんと話してるときに、ああ僕と B さんが話してるときにあなたがもう
「もう俺の」今入れたいみたいな感じでは
いはい、はい、
その時でもその本能が出まくってるからもう原始状態になっていて、
原始人状態ね、
うん、おってなってしまってて、はいはいはい、ゴリラみたいだからゴリラ病ってつけてらしたんですけど、
そうですよね、
あ、私ねそれ聞いてね、
思い当たることがあったんですね。ちょっと待ってください。思い当たることがあるところで、はい、今だけ
ねえねえ、ちょっとこれだけ君の買ったさ、フライニットウェイメンズって書いてあるけど試着してるんだよね。
フライニット
スニーカ
ー、あ、試着してる、大丈夫、
じゃあ大丈夫だよね、うん、ナイキフリーランフライニットウェイメンズって書いてあるから、
これまあいらなくなったら52ドーソで置いておけばいいと思うよ、玄関
先に、まあ、
これ新品だからちょっと持ってあげ
じゃあもうこの話一回終わりでいい、はい、で、
あ、で
そのゴリラ病を聞いてあなたが何か思い当たる節があったんですか。
あの私大人学校の自分が出てる回もそうだし、
はい、
モッソンと校長が話してる回とかを聞いた時も結構思うんですけど、校長は少しゴリラ病の毛ありますよ、
ね、俺がってこと、あなたがじゃない自身がじゃなくて俺がそうなんです、
私はそう、うん、 私もなくはないと思うんだけど、硬直結構あるんじゃないか。ちょっとね、例を今考えてるんですけど、なかなか出なくて。
確かにゴリラ病の回を、人間病院のゴリラ病の回を聞いたときに、
はい、
ふと思い出したのが、
はい、
昔ね、何回だったかは覚えてないですけど、
うん、
スランスルさんと僕とハヤトで話した、
はい、
携帯電話の予測変換機能何が出るかっていうところの話、
はいはい、
すごく面白いお話だったんですけどね。
ああ、はいはい。
あの時にどうしても何が出たのか覚えてないんですけど、僕がね、どうしてもわががわががというか、俺が俺がみたいな、
あた
らめがね、私がね、そういうことに、まあ、
うん、
そういう、それを認めざるを得ない結果になったのを思い出して、ああ、これ、俺もちょっとなってるのかなとはちょっと思いましたけど、
うん、
思いましたけど、
やっぱありますよ。
人から見てそう見えてるとは、僕はちょっと、
しかもね、あなたのゴリラ病はね、なんていうかな、もうね、あのね、その、例えば僕が何かエピソードを話しているとき、一、
はい、
人でね、
はいはい、
時とかに、どこかどこかの隙間で、相槌を打ってくれればいいところなんだけども、相槌を打ってくれさえすればいいところに、こう意見をねじ込んでくるんですよ。で、
ああ、
うん、その意見が、あのね、はい、明らかに、さっき思いついたでしょっていうような感じの、はい、言っときゃいいやみたいな感じの。
そんなことないでしょ。そんなつもり
ない。なんか、あんまり考えてそれ言ってないでしょっていうものを、曖昧まで放り込んでくるんですね。
それはあれでしょ、この、ラジオの収録中の時だけの話。
それは録音して後から聞いてるから、
まあまあそうですね、
そうです、確かに、あ、でもまあやっぱそうだな、後から聞いて、あ、なんでここでこんなこと言うのかなっていうのがたまにあるんだよね。なんかなんだっけ、なんか例が、
あのね、
この前のあれですよ、あれ、
はい、
中国人の名前の話、
はい、
で私が中国人の名字の話ですよ、
はい、あの三国志とかになぞらえて、
そうです、そうです、
話ですね、
で私が最近中国で、あの渡辺田中みたいな、
うん、
あの2つのお父さんとお母さん2つの名字をくっつけて、はい、それを子供の名字にするっていうのが、はい、
う
ん、ありますよって言ったんですよね、
はい、覚えてますよ。
でそれを説明してたら、花目さんがなんて言ったんだっけ、はい、ああみたいな、ああそれアメリカのミドルネームみたいな感じです
よね、そういう感じ
ああとか言って、
はい、
でまあ、でも、いや、あ、で私はそうなんですかってちょっと真面目に対応しようとしたのが、あ、花目さんもそういう名字のことについて中国だけじゃなくて他の文化のことを、他の国の文化のことを知ってるんだと思って、真面目に対応しようとしたら、はい、いや、聞き取りに行っただけなんですけどって、赤なめ校長が言ったんですよ。
はい。
で、適当に言ってなったら言うなよって、俺は心の中で思ったんですよ。
ああ、
そういうことが、
そういうことね。
多いんじゃないかなっていうのを、最近感じて。
あ、理解できた。理解できたし、あの、弁解する、もう、準備も整いました。
あ、そうですか。
あのね、
弁解、はい、どうぞ。
これは、確かになって、多分、そのすぶさん思うと思うんですけど、
はい。
この間の猫舌の話、もう猫舌の話って言っちゃいましたけど、あなた、はい、熱いものが嫌だと。熱いものをずっとハフハフしながら食べるのは嫌だよっていう話をしたときに、最後の最後で猫舌なんじゃないかっていうのを僕たちは行き着きましたけど、聞いてる方とすれば あれそれ猫舌なんじゃないのってもっと早く気づいてたんじゃないかなって思ったよねってなりましたよね、うん、
はいはいはい、
あのねそれをね僕はね極力やろうとしてるんですよね。
は？
わかりますか？あの話をしてて、
はい、
聞いてる人がいやそれあれでしあれのこと言ってんじゃないのっていうのをすぐ思いついたら言っとかないと、
あ視聴者あな聞いてる人たちが
そうそうそう
こう突っ込みたいっていうふうに思ったもの
を
代表して突っ込もうと
という体現をしてるつもりなんですよね。
ああなるほど、
うん、
ああそれだからあミドルネームの件も
そうそうそうだからよくわかんないけどそれってミドルネームみたいなもんじゃないんですかってみんな言いたいんだろうなって思って、う
ん、ああなるほど、あそこまで考えてるんですね。
そうですよ
あそういうスタンスでやっているから
そうそうそうそう
あのような言動になるという
あのようなまあちょっとその一件しかちょっとね今は代表例がないんでまあその時はそう思ってたんだろうなって思いますけど、
ああ
でもね、
ちょっと金太郎の回でもなんかそういうのがあったんだよな。
あのね、そうそうそう。なるべく本当はずっと聞いてたいんですよ、僕も。
うん。
だけど、はい、あれそれ言ったことさっきちょっと間違えてたんじゃないかなって思ったところは、もうその一瞬で修正しといた方がいいなって思っちゃったりするよね。
一瞬で修正してお
く。そうそうそう。例えば、さっき言ったことと、
あ
今言ってることが、言い間違いあるじゃん、例えば。言葉が違うだけの言い間違い。
はい、
だけど、会話してる本人たちは、はい、あ、今の言い間違いだったんだなっていう。
うん、
そういうのをいちいち突っ込んだりはしますよね。
ああ。
それは。そういうこと言ってんでしょ。
言い間違いはいいと思いますよ。言い間違いは突っ込むのは、
うん、突っ込むというか、まあ、修正しといた方が
自分の言い間違いを直すっていうことですか。
ああ自分もそうだし自分以外でも、
ああ相手の言い間違いでも、
そうそうそう、だって僕たちの間では後でああさっきそれ言い間違ったねって済むけど、
はいはいはい、
聞いてる人はその時だけだから、
ああまあそれはいいと思いますよ。 そうですね、それは、
うん、
こういう方は
まあまあそれくらいじゃないの。そんなに僕は自己主張、自己主張は強い。
聞こえなかったところとかを、
うん、
しっかり音声が途切れたところとかを、
そうそう
もう一度ちゃんと言ったりとか、
そうですそうですそうです。
でそういうのはすごくいいと思います。それはもう私も後で聞いたときに、うん、あここ私の声が途切れてるけども、赤羽さんが同じことをもう一回言ってくれて、
そう
視聴者聞いてる人が分かるようにしてるんだろうって。
あ分かってくれました。
それは分かる。それは分かる。それはもう。
それ。
それは、もう、それはね。
それです。
あの、校長としてね。
はい。
義務ですよ。
まあ、そうですよね。それはそうです。
でも、ね、
ここで。
校長やるべきではないんじゃないかというのが、その、もう、適当な意見をねじ込んでくる感じの。なんかもう、隙間があったら、もう俺のこと痛い。わがわががっていう。
全然そんなこと思ってないです。本当に
いや思ってないのがまずいんですよ。それはだと素の状態でそうなってるんでしょう。
まあそういうことになるわけです。
でもちょっと
病気です、ね、
話したい気持ちの方が先行してるわけでしょう。
いや俺そんなおしゃべりじゃないし、そもそもが大人の学校始めた経緯も。僕の友達のあなたたちのいろんな面白い話が聞けたりとか、
はい、
あとはそもそもさっきも言いました、さっきというか前回も言いましたけど、都内に住んでてあんまり友達に会えなかったので、そのラジオを撮るという名目だったらみんななんか長電話してくれんじゃないかみたいな、みんなとお話ししたい、みんなの声が聞きたい。
あ、決 して自分の声を聞かせたいということではない。
自分の声聞かせたいなって相当やばいやつだよ。
まあまあならいいんですけど、ただやっぱり垣間見えるな。
ああそうですか。
だからね、
まあまあ、
あのね、うん、3人の時やっぱ顕著でなんですよね。
あ、3人で収録してる、
そのね、3人なんかね、そう、例えばデスマスクさんと3人でやってる時に、はい、何かの話題についてデスマスクさんが何でもいいですよ、バイトの時の話題とか何でもいいですよ、
うん、
デスマスクさんがエピソードを一つ披露しました、
はいはい、
で似たような話で私もあの砂の粒も思い出したから、
うん、
私もエピソード一つ披露したと、うん、でこの2つのエピソードが結構面白い感じで、
はいはい、
よかったっていう時に、その後ね、大していいもの思いついてもないのに校長がとりあえず言っときゃいいやっていう感じで似たようなものをどこから一個だけ拾ってきて投げ込んでくる
っていう、はいはいはい、
でそれがちょっとそんなに重みのあるエピソードじゃなかないから、はい、ちょっとこっちもあはっていう感じになったりっていうのがあるんじゃないか、はい、うん、僕は考えていいかもしれないんですけど、
いや
っていうのは、まあまあ、でもねそれはね、
はい、
つなごうとしてる意識もきっとあるんだろうから、
まあそれがね、たくさん出てるんだろうなと思ってるんですけど。
そうですね、そうですね。
うん、
そうそう、まあね、エピソードが全部面白いなんて、そんなの無理ですからね。うん。
グーの音も出ない感じですよ。
思い当たりますか？
思い当たるが、それって、あのバイトの時の話だもんな。
バイトの時の話は？
あのね、僕もだって、あの、編集してて、ああ俺が余計なこと言ったからなんかこっちに話それちゃったなとかっていう時多々ありますよね。
バイトのってそのマクロナルドの話ですよね。
そうですよね。
マクロナルドはあれは確かあれはルレットで出たんですよ。
うん、そうですね。
そうそう。で私は写真屋のエピソードを披露して、うんうん、
デスマスクはマクドナルドの、
そうそうそう、そんであの時の、そうそう、焼肉屋のエピソードだったかな、はい、校長は。ああ、そう。ああ、放り込んでる感があるなっていう。さっきの私も、さっきっていうか、前回の私の、あ、これはどうかな。うん。前回の私の、あの、鍵のエピソード。南京錠のエピソード。
あ、はいはいはい、はい。
もうあれ良くない例なんですよ。
え？
あれ良くない例なんです。あれは
あなたが良くないことをしたっていうことですか？
私良くないことをしたと思ってるんです。
はいはいはい。例えば？
あれはなんていうのかな。あれこそまさに思いつきなんですよね。
はいはい、はい。
もうであの時もう私も何も準備してなくて。で私が何かエピソードを話す番になってしまったからとりあえずポンってこれを放り込んだんですけど、はいはい、ああいうことすると私は非常に深く反省するんですね、自分の中で。
でもあれじゃないですか、黒山清春のネックチェーンの話になったからもうあれで消化できたと。
ああネックチェーンの話に私が持っていったんでしたっけ。
いやいやいや、最終的にそのこの2人でネックチェーンの話。
あ、じゃあいいか。じゃあいいか。
なったからいいんじゃないですか。
ああ、そうか。あの、じゃあいいのかな。
そういう意味で言うと、僕も放り込みがちなのは、
はい。
やっぱりさっきも言いましたけど、僕の話じゃなくて、あなたたちがすごく面白く話してくれるじゃないですか。
ああ。
だからなんか、ああ、よかったって。あの僕が放り込んだつまんない話が盛り上がんなくなってるなと思ったところは一応切ってるはずなんですよね。
そんなつらいことしてるんですか。卑劣だな。
卑劣だな。違う違う違う。 いや、で、それ全体として、それ全体として、いや、例えば二人で話してても、
はい。
その、俺が途中でそういう話をしたけど、
は
あ。なんか、ちょっと盛り上がりというか、この話しても面白くないなってなった話は切ってるんですよ。
はあ、そうなんだ。
え、それし、それはし、
切ってる、編集段階で切ってるんですよね。
編集段階で切ってるんですよ。
わ、それ知らなかったです。
それ知らなかったですか？
知らなかったです、それ。じゃあもう私が忘れてるんだ。その、収録した時にどういう話をしたか、もう忘れてるんだ。
あ、そうですか。じゃあ、ここで、これは本当に面白くなかったんで、切った話一個あるんですけど、これは、だから、
それ今からするんですか？
だから切らない
けど。それ今からしてます。切るんですか？
いや、だから切らないよ。ここで面白くない話があったんですけどって言って切ったらまた面白いかもしんないけど、年末じゃなく11月の末ぐらいに撮った話で、旅行に行くとか行かないとかっていう話を砂坪さんと話した回があって、
2人で、
そうそう、
はい、
で年末はどう過ごすかなみたいな話になって、実家に帰りますよみたいなこととか、
うん、
いろんな話してるときに、今年は僕年末金髪にしようかなっていう話をしたんですよね。それ全く全部そこに関すること切りましたから。なんだその話と思って。その話は。
それ話したら覚えてます。
覚えてるでしょ。
今言わと思いましたけど、思い出したけど。
僕と菅野粒さんの間ではまあ別にその話もちょっとは面白いかもしれないけど、聞いてる側としたら、はい、何言ってんのかなっていうか。
ああ。
そう思うじゃない。
ああ。
だからそれは意識して切ってる。ということは、放送で流れてきている、僕が適当に言ってるようなことは、僕としては、
校長自身は、
面白いと
思っている
。
なのに、今こんな注意を受けている
。いる。そういうことです。
いや、あ、そうか、厳選されたものを私は聞いているのに
もかかわらず
まず何か感じるところがあり、わざわざ今日の放送の中で注意をしているということですね。
ということですね、まあ、反省します。じゃあもうちょっと厳しくします。
いや、まあ、でもさ、切ってるって本当に初めて聞いたんですけど。
いや、だからあのさ、
前に、
はい、
なんかのタイミングでこう録音中に、
はい、
あ、これは後で切っておいた方がいいよねとか、これは切った方がいいですよみたいな話をして、はい、で、はい、まあ、校長の方針的に、はい、いや切らないですよみたいな、こんな切ったら聞いてる人に対して誠意がないように、誠意がないから全部お届けするのは私の使命ですみたいな感じだったから、
まあそうですね、
切ってるってそんな、ああそうなんだ、
いやいや、そういうそんな言い方したから、そんな言い方しました
か、ね、随分態度としては
だからあれですよ、
はい、
僕は皆さん教員にはすごくそういう厳しい目で見てるわけですよね。自分に、
教員には、
教員には違うか、逆か、自分には厳しい目で見てるのかな。
自分には、うん、教員のことは何も考えてないっていうことじゃないですか。教員は教員でも話しておいてくださいって。
違う。基本あなたたちの話は面白いからほとんど切らないですよ。あ、でも切ってるのある。
あるでしょうね。
あるある。
なんか聞いてるとかなりしっかり編集してるような感じに見えてきましたね。
っていうか、それ、うん、そうですよ。だって、基本あんまりさ、砂粒さんと僕との会話は、回線も基本安定してるから、
はい。
安定してる時は、
はい。
ほとんど切らないけど、
うん。
にしても、やっぱりね、聞いててちょっとね、一瞬空いてるところとか、全部削除してますよ、その間は。
え、すごい。それは、すごい。ああ、でも私も自分のポッドキャストで、それはやるかな。
やるな。
あと、効果音とか入れるし、話の合間とか。
あと、僕とだるまの話は、だるまがちょっと、酔っ払って、言っちゃいけない話したりとか。
固有名詞出てきたりね。
そうそうそうそうそう。だからそういうのを切ったりとかするじゃん。
それはもう編集せざるを得ないですね。
あと別にさっきの金髪にするどうのこうの話じゃないけど、
うん、
意外とがっつり切ってるところあったよ。あのね、なんか誰と話した回だったか忘れたけど、
うん、
僕はその前提としてね、例えば障害がある人とか差別とかそういうものに関してすごく厳しい目を持ってる、厳しい意見を持ってるというか、僕の中ではもう確立した意見があるんで、なんていうの、差別は絶対ダメとか、
はいはい、
そのなんだろうな、子供の障害とかに関しても、
はい、
そういう差別を したりする方が悪、もう完全にそんなことする方が悪だと思ってたりする前提のもとで、なんかちょっとそういう話に及んだりしたときに、でも聞いてる人はちょっと不快に思う人もいるかもしれないなと思ってるようなことは削除したことはあるな、その話をほぼ丸々。例えば社会的弱者的な問題とか、不老者とかそういう話とかもそうかもしれないけど。
まあ、わかりました。
ね、今の話も削除してるかもしれないです。
ああ。そんな感じですかね。
なんか、ね、うまく言えなかったんで。だからうまく言えないことあるじゃない。
そうか。そうだったのか。
分かってくれましたか？
分かりました。
じゃあ、
すごく分かった。
なんか、今回は結構削除するところが多そうなんで、最後に、
そうですか、
うん、最後にちょっとライトの話したらいいかなと思うんですけど。
はいはいはい。
なんかあります？
じゃあ、そうですね。
あ、ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね、今、はい、言い訳として言うけど、
はいはい、
ここでじゃあなんかありますっていうのが、すごく無責任な感じがして、
はい、
じゃあなんかありますって言った時に、もう僕の中では、軽い話でこれをしようっていうのあるんですよ。
ああ、思いついてるんですね。
思いついてるけど、
うん。
その時に、じゃあなんかありますって言った時に、
うん。
ちょっと、考えてるなっていう感じが垣間見えたら、
うん。
ああ、やばいやばいやばいと思って、こっちで話しちゃうっていう、そのゴリラ病はありますよね。
じゃあ何かありますって言う前にですか？
言ったのにもかかわらず、
うん、
考えてるってことはないのかもしれない、ここは今言っとかないといけないのかもしれないっていう。
じゃあ何かありますって言ったけれども、その時にはもう頭の中にある程度の話題は用意されていて、 ただまあ、私に振ることも大切だから、じゃあなんかありますって
聞い
て。
じゃない。そうすると全然違うでしょ、話が。なんかありますかっていう話を、なんかありますかっていう話をするんだけど、
はい、
結局、そこで話が、なんか無理やり、こっちで何もないからお願いしますよって言ってるような感じになるとさ、シーンってなっちゃったらまずいと思って。だからちょっと、と、あ、返事がないってことは今考えないのかもしれないから、あ、そういえば俺会ったんだけどって、
うん、
議長なのに発言しちゃうみたいな、
ね、あ、分かります、うん、いや、それはまあ司会者として、
そうそうそう、
それはすごく重要ですよね、きっと。で、ね、話題は全部自分だけで作っていくと、うん、作っていっても面白い番組にはならないから。
そうなんですよね。
そうね。それは皆さんの話題も取り込んで一体感を出して面白くするのが一番いいけれども、で、それでまあ振った時に何もなかったらまずいですからね。
そうですね。うん。
そうね。だから自分の中に用意しておくことは、
そうですね。
重要ね。それはそうですね。だから何も言えないと。何も、私も、まあ私も話題の方向ですけれども。
そうですよ。だから。
まあ、だから、でも私はこう考え、そうですねって考えてるときに、じゃあっていうふうに、早くない？
だから、そういう、それですよ。だそれを先に言い訳したんですよ。だから今、もう、今、一切それは言わないんで。
ああ、なるほど。じゃあ私の番ですね、今。
はい、そう。
そうですね、ライトな話ですよね。じゃあ、これライトじゃないかな。
ライトにしてもいいですよ。
うん。
その話を。
じゃあもう全然話題変えましょうよ。
はい。最後に5分、10分ぐらいで話す。
ああ、そのぐらいいいですね。どうして日本人って温泉に入るときにタオルを頭の上に乗っけるんですかね。
まさしく僕、年末に温泉行きました。
はい。
また
。その感じですよ。まだね、ここ私話すことある
から。ここそしてこれが3人で話してたとしても、俺絶対今のタイミングで言っちゃった。言っちゃいましたね。はい。
そう。もうちょっとね。
はい。聞きます。
かなっていう。
はい。
いや、日本といえば、富士山。
はい。
芸者、温泉と。ね。あの、日本の。
富士山ね。
代表。富士山ね。そうそう。うん、代表格みたいな風に、外国人から思われますけれども。
はい。
これは、この話題は実は私がこちらで更新している、あの、インターネットラジオ、こっちでね、中国で更新している。ラジオの中で扱った話題でもあるんですけれども、これまあ、そのここは日本人のここは面白いな、ここはちょっと変だなと思うような、まあ、ずっと前話した日本人の女子高生は冬でもあんな短いスカートで寒くないのかとか、
はいはい
はい、そういうものにちょっと
待って、
ビデオ通話を言ってるんですけど、あのね、真剣に聞いてる表情が面白くて。
いつも真剣に聞いてるでしょ。
真剣に聞いてる表情が、その、なんていうか、やっぱり伺ってるんですよ。伺ってる感じがあるんですよ。自分が入っていくタイミングを。
いや、だって今の女子高生が、なんで、その、短いスカート履いてるかっていうことに対しても、今すぐ答えが出たんで、言いたかったけど、
前話したから。
あ、まあ話しましたね。
前話したから、そういう系列の、あの、話題の一つなんですね。日本人の面白いところみたいな。
うん、
で、私がいろいろこれ調べて、一つの、調べて、そんで、あの、一つの5分ぐらいの番組にまとめて発信したんですけれども、なかなか面白い結果になりました。どうですか？一つ まあ、いくつか理由があるんですけど、どんな理由があると思いますか、校長は。
温泉に入ってタオルを頭に乗せるやつですよね。
そうです。
あくまで、個人的な意見しか言えないんですが、
はい。
僕は、タオルを頭に乗せないです。
そう。
これは、
まあ、まあ、そういうのもいっぱいいますね。はい。
多分病気なんですけど、
はい。
ちんちんちっちゃいのを隠すの恥ずかしいと思われたくない病なんで、
はあはあはあ。
ちんちんを、なるべく見せるために、タオルは、身近に置いとかないんですよ。
ちんちんをなるべく隠さないために。
隠さないために。
はい。隠さないようにするためにタオルは身近に置いて
置かない。置かない。なので、昔はね、ちんちんを、だって湯船の中にもちんちんじゃない、ちんちんじゃない、タオルをさ、入れた時期が。チンチンは湯船に入ってますけど、そう。
はい。
タオルを、はい、タオルを腰に巻きながら湯船に入ってたっていう時期もあったし、社会的にそれが許される時もありましたよね。
え、そうですか？
ありましたよ。だけど、湯船に入っちゃったら、チンチンが波もに揺られて見えないじゃないですか。
うん。
だからそこで初めて腰からタオル取って、絞って置くところがないから頭の上に乗せてたんですね。
ああ。
だから今の答えを一個としては、そう、ちんちん隠すために、湯船までタオル持ってってるから、タオルを置く場所がなくて頭に乗せますっていうのが一個。
まあ、それちんちん隠す隠さないかあんまり関係ないじゃないですか。湯船に入るときに、置き場所がないから、とりあえず、持て余すからここに置いておくと、頭の上に置いておくってことですよね。
だからチンチン隠すの卒業した僕は、
はあ、
まあ子供と一緒にいて、ね、
チンチンを隠すのを卒業する前は、
前は頭に置いてました。
前で今は、
今は子供と一緒に温泉に行くんで、はい、チンチン隠すの、チンチン隠すことの方が恥ずかしいんで。だから、タオルは、なんていうの、その辺のヘリに置いて、頭なんか、っていうか、体に身につけない。温泉の、そのヘリみたいなところに置いて、
はい。
置くから、別に、体のそばにタオルがある必要ないから。
おぉ。じゃあ、頭に乗せた時期には、それ隠したいから。
そうそうそう、身近に置いときたいっていう。
あ、もうすぐに、バタバーって上がった時に取り隠せるように。
そうそうそうそうそう、そうです。
ああ、だからこの一番近いところに置いておくと。
ああ、うまい説明しますね。そうですね。
どうですか？ああ、ね、なるほど。はあ、そう、これも面白いですね。
答え出たんじゃないですか？
まあ、ないな。うん、で、いろんな理由があって、一つは、まあ、置き場所がないからと。置き場所がないからで、タオルを、ヘリがあればヘリでもいいですけどね、ない場合とかは、で、そのタオルを、公共の温泉につけてしまわないとダメだから、
はいはい、
ここに置いておく、
はいはい。
で、あとは、もし、まあ、これも似てるんですけど、所詮の理由と、もし、ヘリだとか、ちょっと遠いところに置いておくと、誰かが間違えて持ってっちゃうかもしれない。
あ
から、
はいはい、
これは自分のものですよとアピールするためにも頭の上に置いておくと。で、三つ目の理由が、これはちゃんとした理由があるらしくて、三つ目の理由がね、あのタオルは冷たいタオルにするべきなんですって。
あ、のぼせないようにってこと？
そうそうそうそうそうそうそうそ
う。
こうかってるんだって、本当は。で、汗で冷たいタオルを頭の上に乗せておくと。
それであ
れか。それは長い間楽しめると。
出た後に体がほてってるからすぐ冷たいタオルをこうやって拭くと。
ああ、それもそうですね。それで拭いたりするのもいいのかもしれませんね。そう。僕も訳も分からず頭の上に乗せたので、今まで。なんかみんなこうしてるなと思って。
そもそもそう わけも分からず、理由がなく載せた理由が俺には分からない。
そう言われるんじゃないかなと思いましたけど、でも僕は温泉っぽいなと思って、
ああ
そうい
う感じ、雰囲気、
温泉っぽい載せてて、そう雰囲気で見てたので、そうですそうです。
だから温泉に入ったらタオルを頭に載せちゃう病だ。
そうですね、雰囲気に飲まれやすいってことですよ。ちょっと恥ずかしいですけど、でも頭の上に乗せて結構重いですよねタオルって。
そうだから俺、うん、あれおかしいと思ってたんだよ、うん、
結構落ちそうになりますね、すぐ。
そうそうそう、全然さ、うん、リラックスできないじゃん。
ああそうそう、ここね、この首輪っか神経収集しちゃって、そうだから落とさないようにし、
それぞれリラックスできるものがあるんだとすれば、
うん、
俺からすれば腰にタオル巻く方がリラックスできる。
使ってる時にですか？
使ってる時に。
No、 まあそれはリラックスという面では神経使わないですからね。でもそれはやっぱやっちゃいけないですからね、しょうがないね。
そうするとやっぱタオルはもうなかったことにして
そうね、
ないですよね。
そうなかったことにしたいですね。もう使い終わって体をそれで洗い終わったらもう誰か持っててもいいよっていう風にしてしまいたいですよね。
そ
うでもタオル考えないでね。
温泉から出た後に最後なんか水とか浴びます？
はい、シャワー、あーでも温泉だったら浴びないかな。こっちの浴場とかだとちょっと汚いような気がして、はい、浴槽に使った後にシャワーとか浴びるけど、日本の温泉とかだったらもう温泉から上がってそのままバスタオルで飛び込みますね。
まあなんか温泉の泉質があるからあんまり流さない方がいいですよ。
あ、そんなもんね、なんかそんな感じもしますよね。
そう
お肌にも良さそうですか、
そういうのが書いてあったのね、この。まあそういう。
やっぱりそうだよ。うん、いや、うん。
今、やっぱり、ね、凝縮されてましたね。うん、ライトの話の中で。
凝縮されてます。そう。さっきの、まあ、一番最初にやった、私がこの話題を投げかけましたよね。
はい、
日本人でどうして頭の上にタオル乗せるんでしょうねって言って、まさしく、この前温泉行ったんですよって言ってきたじゃないですか、
はい、
それ今の自然な感じですか、それとも
わざと。自然な感じですよ、あれは。
ああ、ほらほらほら、それだって、
いや、
デスマスクなんかそれやるの想像できます、
言ってほしいなと思うもっともっと
デスマスクはきっと、
うん、
俺がどうして日本人で頭の上にタオル乗せるんでしょうねって言ったら、おうって言って、多分私の次の一言を待つんじゃないかなと思う。どっちがいいとかっていう話じゃないですよ。
ムカつくわ。まあそうです。いや、それはそうです、そうです。だから、これはね、あくまで、大人の学校というラジオの中での話だから、私は意識してそうやっていますが、
はい、はい。
普段、大人学校の他の、うん、ね、みんなと、ね、その録音じゃない時の話で言ったら僕は寡黙な、
いやいやいや、でも普段もそうだと思うな、結構、
いや、話を聞く側っていうか
乗り方がね、こう話への乗り方がこう
なんですか、
なんていうか
アヒルみたいな
話へのこう俺が投げたものの話への乗り方がなんていうのかな、靴のかかと踏んだもの乗ってくるみたいな感じなんですよ。なんか準備できてないのに乗ってきて、
はいはいはい、
でこっちが、なんか来たぞってあたふたしちゃうっていう。まあ別にそれが悪いとかね、そういうことじゃないけどね。
ちょっとだから最後ライトに終わらせようかなと思ったんだけど。これライトに終わりましたかね。
うん。
うん、
ということでね、まあいい2017年の目標ができたかもしれないですね、これで。
あ、僕にね。
はいはい。
まあ一応気をつけていこうかなと思います。
いや、まあまあ、いや、それは持ち味でもあるからね。
そうか、良かれと思ってたことが意外とそう感じる人も中にはまあいるんだなっていう、
うん、
っていうふうに思っちゃってるところがもうやばいところなんだろうけどね、
うん、
ということでもう今回は
そうですね、非常にいい話ができたんじゃないかなと。
じゃあ最後に一言、
はい、
ppx29@gmail.com にお酒やめた方がいいよっていうメッセージを送ってほしいですね。
そうですね。あの、ね、女性からといただけたらね、いいですね。
ね、女性からもらったらやめるかもしれないですね。タバコはやめましたし、
はい。
お酒もね、やめられたらかっこいいなと思うんですけどね。
うん。
かっこつけでお酒やめたいと思っているんで。
そうですね、それ一番の原動力になりますね。
でしょ、
かっこつけてるってね。
なんで須磨粒さんかっこつけでタバコやめないんですか。
ねえ、そんな前も話しましたけど、
な
ん、まだ吸うことの方がかっこいいと思ってるんでしょうね、やっぱり。
でしょうね。じゃあ
ってことでした。